今日って趣味期待を持って、お迎えしましょう。じゃあお願いします。おはようございます。このように尊い神の言葉を語る席をですね、このように用意してくださったことを心から教会と正田先生とそして神様に心から感謝します。今司会者の方が読んでくださった御言葉ですね、今週1週間これをですね本当に体験することができたら、なんと幸いかなとそのように思います。ある調査団が、あなたが一番恐れているものは何ですかという質問を調査をしました。調査をする人たちはきっと死ぬことということが第一位だろうと思って予想していたんですが、その結果はその予想を外れた全然違う答えでした。あなたが一番恐れているものは何ですかという質問に対して一番しかもダントツに多かったのは失敗することだったそうであります。私たちの生活の中でもね、この失敗するっていうのはとっても身近でしかも、恐ろしいものの一つじゃないかなと思うんですがいかがでしょうか。私たちの生活の中でも様々な失敗があると思います。ああ、あんなことを言わなければよかったのに、あんな態度を取らなければよかったのに失敗した、あんな無駄遣いしなきゃよかったのに失敗した、パソコンのパスワードを全て同じパスワードにしなきゃ乗っ取られなかったのに失敗した、ね、そういう人もこの教会の中にいらっしゃるようですけど あの仕事や宿題昨日のうちにやっておけばよかったのに失敗した、昨日のセミナー出ときゃよかったのに失敗した、誰も笑いませんでしたけど今笑うとこだったんですけどね、もっと早起きしとけばよかったのに、あのケーキを食べなければこんなに太らなかったのに、アーメン。まあ、様々な失敗があると思いますけれども、私が学生時代ね、授業を受けてる時に、私はお腹が弱いんですけれど、キュロキュロキュロキュロキュロって言い出してね、これ空気出るなって分かったんですね。それでまあ中高生っていうのはねいわゆる思春期ですから、もうそんな恥ずかしいこととかね、ましてやそんな、下腹部からですね、空気が出るということはね、もう恥ずかしい、もう生きていけないことですよね。もうどうしたらいいんだろうか。でもこれはもう完全に、出てしまうと、しかも匂い付きでね、音付きで出てしまう、これはまずいなと思ったんですね。でも必死に考えてね、もう人生終わると思ったらやっぱり人間ってね必死に考えるといいアイデア出ますよね。そうかそうか、音がね、この出るときにわーって言えば、音ね、この出てるって分かんない、だこれはいいで思いついたぞと思ってですね、授業中ですねわーって、言ったんですね。したらみんなガーッとこっちの方を見た後ですね、プーって出ました。大失敗。皆さんにそういう同じような経験はないかもしれませんけれども、様々なことで失敗があるんじゃないかなと思います。では聖書は私たちの失敗について何と言っているでしょうか。聖書の言葉はただ日曜日聞いてありがたかった話ではなく、私たちの毎日の生活の中で私たちを励ましたり、神様が本当にいるのだということを体験したり、イエス様って素晴らしいなということを知るために聖書の言葉ってあるもんですよね。ですから私たちのこの一番恐れている失敗について聖書は何と教えアドバイスしているでしょうか。一番目にそれは、人は誰でも失敗するということであります。ヤコブ書には私たちは皆多くの点で失敗すると書いています。伝道者の書には私たちの中で失敗しない人は誰もいないと書いてあります。そうですね、私たちは今まで失敗してきました。今も失敗しています。そしてこれからも失敗します。以上で今日のメッセージを終わります冗談です。イチロー選手ね、偉大な選手だと思います。本当に素晴らしいと思います。あの彼が絶頂期に10回打席に立っても6回もしくは7回失敗したんですよね。誰でも失敗する。2番目に聖書が教えるのは、失敗は終わりではないということです。 信玄には正しいものは7度倒れてもまた起き上がるという言葉がありますね。第2コリントには倒されますが滅びませんという言葉もあります。失敗は終わりではないということです。1952年にエドモンド・ヒラリーという男性がまだ誰も到達したことのないあの世界で一番高いエベレストの頂上を目指して登っていきました。しかし様々な条件が重なり、そして彼はその中で失敗の連続でこのエベレストの山頂にこの登り詰めることを断念するんですよね。人々は彼を見て、エドモンドは失敗した失敗者だと言いました。しかし彼はその時エベレストに指を指しながらこう言ったそうです。エベレストよ、君は最初私に勝った。でも今度は私が勝つ番だ。なぜなら君は成長するだけしてしまったが、僕はこれからまだ成長するのだから。次の年、彼は輝く朝日をそのエベレストの山頂から眺めていました。そうです、偉大な人物は皆失敗は終わりではないということを知っていました。であるならば、最もこの世界で偉大な人物イエス・キリストを信じている私たちこそ、それを信じなければならないのではないでしょうか、ね、イエス・キリストは十字架にかけられた時に人々に言われた、あいつは失敗者だ、あいつはダメだった、もう終わりだと言われました。しかし私たちは知っています、その3日後にイエス・キリストは大勝利を取られた。最もダメだと思うことがあったからこそ、最も素晴らしい勝利があったということを私たちは信じています。アメン。であるならば、そのことを信じている私たちこそ、失敗は終わりではないということを信じなければならないのです。誰でも失敗します。失敗は終わりではありません。まあここまではね、まあ世間一般でも社会でも言われていることだと思うんですよね。しかし聖書はそれで終わらずに、失敗のことについて私たちに教えています。3番目に、それは失敗を神様が用いてくださるということです。神様はその失敗を用いる。詩編の中には、失敗することは私にとって幸せでしたという告白があります。ペルシア絨毯というね、なんというか特産物っていうんですかね、名産っていうんですかね、がありますね。今のイランとかイラクとかね、あちらの方の地方で、作られている名産品で、ものすごい高いんですよね。もしかしたらこの中にも持ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、もうこのぐらいでね、もう何万円とか10万円とかしたりねするんですよね。ですから普通の家に絨毯するのもう何十万とか100万単位のねやつも出たりする。でなんでそんなに高いかっていうと、そのとても質の良いものを使っていたり、すごい毛並みがね長かったり、そういうこともいろいろあるんですけど、この手縫いだそうです、全部。だから高いらしいんですね。でやっぱりその職人でしかできない技術というのがあるらしくてですね、それでこう縫っていく。で職人たちが一つのこう大きな工場のようなところに集まってこう縫っていくそうです。ところがどんな職人といえども、やっぱり人間ですから失敗することがあるそうです。そして時にはもう取り返しがつかないというような失敗をするそうなんですね。でその工場というか集まっているところには、必ず絨毯マスターって呼ばれる人がいるんですって。で職人で失敗した、もう取り返しがつかないってなった時に、その職人がその絨毯をそのマスターのところに持っていくそうです。そして、すいません、もう取り返しのつかない失敗しました、お願いしますってこう渡すそうです。するとマスターはその失敗して取り返しがつかなくなったところから再び縫い始めるそうです。そして絨毯がマスターの手によって出来上がったその模様を見た時に、まるでその失敗がなければならなかったかのような美しい模様を織り上げるそうです。皆さん、私たちの人生の中でも、もう取り返しがつかないと思うことって一つ二つあるんですよね。もしかしたら三つ四つ、もしかしたら5、10、20、50、100あるかもしれません。 しかしもし私たちが私たちの人生のマスターであるイエス・キリストにその人生を持っていくなら、イエス・キリストはあなたがその人生を閉じようとするときに、振り返ってみたときに、その失敗がなければならなかったかのような美しい人生を織り上げてくださるのですね。えだからこのイエス様を信じてるって幸いだなと思いますね。アメン。3番目に神様は失敗を用いる。だから4番目に神様の御手で私たちはリラックスして生きていくことができるということです。私たちは神様の中でリラックスして生きていくことができる。あの偉大な事業をこれから始めようとするモーセに向かって神様は、私があなたと一緒に行ってあなたをリラックスさせるよという約束をしました。ところで私は実は牧師なんですけれども、ね、驚かれる方が多いんですが、一般社会の友達にはですね、まあ、牧師業をしていますので、私は月曜日を安息日としていただいています。まあ、日曜日はまあ本職というかね、一番忙しい時なんですけれども、まあ、月曜日を休みをいただいて、まあ、月曜日の日はね、なので教会もですね、私を大切にしてくださって、電話とか一切かけてきたりしないんですね。まあ、よっぽどね、生き死にとかは別ですけれど、基本的には大切にしてくださるんですね。で、まあ、私も携帯電話切ってますので、ね、連絡つかないんですけど今日、まあ月曜日はね、何をするかっていうと、まあ子供たちをですね、まあおじいちゃんおばあちゃんに預けてね、で2人でねデートに行くの、奥さんと、ヒュー素敵。それでですね、まあよく行くコースっていうのがありまして、まあいわゆるなんていうんですか、まあモールとか、まあデパートっていうんでしょうかね、まあこちらで言えば大丸さんとかですかね、まあそういうところに行くんですよ。ちょっとね、大丸さんありますよね、こっちね。あ、さんつけないのか、大丸ね。あと札幌は丸井さんですよね。丸井さんってね、札幌の人はね、さん付けするんですよ。丸井のことをとてもね、親しく尊敬してる文化があるんです。全然関係ないけど、それは札幌北海道が経済的に大変な時があって、その時に非常に天候も悪くて大変な時があったんですね。その時に丸井の社長が、そのデパートのものをその市民に配ったっていうね、そこから丸井さんって呼ぶようになったわけね。イエス様みたいだね。はい、ね、それはもう全然話と関係ないんですけど、まあとにかくですね、まあ行くんですね、そういうところに。まあちょっといわゆるなんていうんですか、高めのものがこう売ってるね、女性服が売ってる、そこにですね、まあちゃんとした格好して行くんです。それでまあそういう高そうなねお店にこう入っていくわけです。で入っていく時もちょっと堂々とした感じで、まるで買いますよみたいな顔をしてね、買いますよとは言わないですよ、言ったら買わなきゃいけないから、かそういう顔ですね、買いますよみたいな顔をしてこう見始めるんですね。そうするとまあ、訓練されたですね店員さんとかがいらっしゃってね、ああこんにちはって、これ奥様に似合うと思いますよって勧めていただけるんですよね。でまあその店員がこうコーディネートしてくれて、あじゃあね、着てみたらって言ってね、したら分かったわって言って、奥さんがシャッてパッパッパッパッって着替えてね、シャッて開くわけですね。で私がもう言う言葉はもう決まってるんですね。もうね、おお綺麗だねって言うんです。一度引きましたけれども、まあやっぱりプロがこうなんていうのかな、見立ててこうコーディネートするんでやっぱり似合うんですよ。ほんでね、まあ本心からですよ、あ綺麗だねって言うんですよ。まあ奥さんも嬉しいし、まあ、私も綺麗なのを見て嬉しいし、まあなんていうか目の保養になりますからね。ほんでまあそうするとね、店員さんはこちらも似合いますよとまた新しいの持ってきてくれる。ほんで、あじゃあこれはどうってまたシャッてパッパッパッシャッパッて、で私も言うことになってるんですね。もう立法ですからね、綺麗だねって言うんですよ。ね、でそうやってもう何回もこう着替えてね、で最後まあ着てきた自分の服着てですね、店員さんにありがとうございましたって言って、でまあ出ていくんですね。ここでかかったお金ゼロ円ですからね。で隣のお店に入ってまたこう見てたら、店員さんがこれいかがですかって、あーシャシャシャシャシャシャキレだねとか、ね、キレだねってね、もうね。でそれで午前中そのお店をずっと回っていくわけですよ。でただですからね、目の保養にもなるし、まあそういう今のファッションがどういう風なねモードかっていうこともこう学べるし、すごい得するんですよ、ただで。で、お昼ご飯は大体札幌ですから有名なラーメンを食べに行きます。もうラーメンもね美味しいです。 ですよ。ぜひ札幌にいらっしゃったらね、美味しいラーメン屋さん紹介しますからね、一緒に行きましょうね。で、まあラーメン屋さんに行ってですね、札幌はラーメン屋さん安いので、安く済ませてですね。で、午後は今度は二人で本屋さんに行くんですね。で、まあ妻は子育ての本とか、まあそういう本をよくこう見にこう行くんですね。で、私はまあビジネス書を読むのが好きなんで、そういうところに行って、立ち読みします。これもお金かかんないですね。でまあいいなと思った本は買いますけれども、ビジネスの本ってもういろんな本が出てますよね。でも共通することを言っているんですね。それ何かっていうと、失敗しない方法なんですよ。成功する方法、それを手を変え品を変え角度を変え一生懸命話してるんですよね。で、なぜこの世の中は失敗しない方法を教えるのか、それは失敗が良くないことで、失敗は全て終わらせてしまうものなのだという考え方から来てるのではないでしょうか。だから失敗してはいけない、そういう生き方をするとリラックスできないんですよね。イライラして、そして時には自分が失敗しないためには他のものを蹴落としても致し方がないと、そのような世知辛い世の中になってしまう。しかし私たちの信じている聖書は、どうしても失敗してしまうような弱い罪深い私たち、そんな私たちに神が何をしてくださるのかを書いてあるのが聖書ですね。だから私たちは失敗する中でもリラックスして生きていくことができるのです。アメン。ねえ、まあその話をするためにわざわざね、二人のデートの話をまあしたわけですけれども、ハレルヤ。ね、神の御手の中で私たちはリラックスして生きていくことができる。1933年サンフランシスコで世界一長い、この橋を作る事業が始まりました。監督はジョセフ・ストラウス。しかしこの工事は父としてもなかなか進まなかった。というのも、最初の数ヶ月でこの作業をしている作業員が落ちて数名亡くなってしまった。道路から75メートルの高さがあり、そこから落ちてしまったら、まあ、水面川に落ちていても落ちる瞬間に130キロ時速で落ちなければならない。生存率は 0.2%。 それ上にみんなビクビクして失敗しないように、失敗しないようにと工事を進めたので進まなかったそうです。それでストラウスはその工事のその世界ですね、その当時ですね、しなかった画期的なことをスタートした。それはセーフティーネットを張ることだったそうです。その当時はなかったそうですね。セーフティーネットを張ったら、ネットを張る時間がもったいない、お金がかかる、だからそんなことしない方がいいという多くの人々の声を聞かずにリーダーシップを発揮した彼が、まあ、リーダーってね、大事だよね、そういう意味ではね。ね、いろんな反対意見があってね、バーッとね進んでったんだよね。それでね、張ったそうです。すると予定していた作業よりももっと早くこの工事が終わり、予定していたその金額よりもはるかに安い金額でこの美しいゴールデンゲートブリッジが出来上がったそうですね。え、皆さん、それはリラックスすることができた。落ちても終わりではないということを知ることによってリラックスして生きていくことが最も生産性が上がり、最も素晴らしい結果を生み出したからですね。え、神の御手でリラックスするということです。誰でも失敗します。しかし失敗は終わりではない。神様があなたのその失敗を用いてくださるので、私たちはリラックスして生きていくことができるんだよと聖書は教えています。では私たちの側で失敗した時にどうしたらよいのでしょう。どう考え、どう行動したらよいのでしょうか。聖書は2つのことを教えていますので、その2つを見て終わりたいと思いますが、失敗を神様の御手で祝福に変えてもらう方法、1番目、それは自分の失敗を正直に認めるということです。自分の失敗を隠す者は成功しない、詩篇に書いてあります。皆 皆さんの聖書の中の人物で好きな登場人物はどんな方でしょうか。偉大な先輩たちはみんな失敗してますね。しかも取り返しのつかないような大きな失敗をしています。ダビデもソロモンもアブラハムもイサクもヤコブも素晴らしい弟子たちと呼ばれる人たちもみんな失敗している。聖書はなぜそれを隠さないで書いてるんでしょうか。もし伝説を作るためだったらそういうことを隠した方がいいはずなんですよね。でも聖書はあえてその取り返しのつかないような大きな失敗すらもう赤裸々に正直に書いてる。なぜでしょう。そこで神様の素晴らしさ祝福が現れることを神様は教えたいからではないでしょうか。全然失敗をごまかさずに正直に表す、ここに祝福に変わる秘訣があります。ある年老いた、この次の子供のいない王様が宮殿に町中の子供たち男の子たちを集めました。次の王様を決めるためです。王様は少年たち一人一人にこの種ね、植物の種を一人一個ずつプレゼントした。そしてこう言ったそうです。皆の者、少年たちをよく聞きなさい。これを大事に持って帰りなさい。そして私が、このね、戻ってきなさい。もう一回ね、その種がどうなったか、ね、大切に育ててどうなったか私に報告しなさい。そう言ったそうです。一人の少年もその種を持って帰って、大事に大事に持って帰って、すぐ早速植木鉢の中に土を入れて、その中に種を入れて水をあげた。そして、この晴れた良い日にはね、外にこう置き、また寒い夜は、この自分の部屋の中に入れてね、また大事に大事に大事に育てた。ところがこのなかなか芽を出さないっていうのはね、どうしたのかな、どうしたのかなと思っている間に、あちこちから噂が聞こえてきた。あそこのうちのね、この家は、少年はこの芽を出したよとか、あそこのうちはねもう花咲かせたよとか、あそこはもう実がなってるよとか、そういう話になってきた。でも自分のその種は芽を出さない。困ったな、どうしよう、いろんなことするけど芽出ない。うわ、失敗してしまった。きっとあの暑い日に外に出しっぱなしにしていたのが良くなかったんじゃないか、寒い日にも家に入れるの遅くなっちゃって忘れた時がある、あれで種、ね、死んじゃったのかもしれない、もしかしたら水をあけすぎちゃったのかな、理由は分からないけどとにかく失敗しちゃった、どうしようって思っているさなか、王様からの伝令が届いた。さあみんなどうなったか報告しに来なさい。少年はお母さんに言いました。お母さん、僕行きたくないよ、だって僕失敗しちゃったんだもん。母親は言いました。正直に自分の失敗を言うこと、それがあなたの責任です。そしてそのことについてどうするかを決めるのが王様の責任です。あなたは行かなければならない。少年は仕方なしにその植木鉢を持って宮殿に向かって歩いてきました。宮殿に入ってもう少年はびっくりした。もう少年たちがたくさん、他の少年たちが集まっていたからです。そして順番に王様の前に行ってその種がどういう風になったかをこう見せ始めました。ある少年は、王様、こんな大きな花を咲かせましたといった花を見せて、また、ある少年はね、この素敵なこの実をね、なるね、なんかマンゴーとかなんかそんなのね、こう見せてね、こういう実がなりましたとか言ってね、京都はくず餅が有名なんですかね、王様、こんなくず餅がなりましたみたいなね、くず餅有名じゃないんだっけ、くず餅有名だよね、
奈良、
あ、奈良か、ここは京都だちょっと行ったらならですけどね、うん、あと何ですかね、京都の今お食べ、あ、はい、じゃあ王様、種を植えたらねお食べができてきました、こんなお食べがなりましたみたいなね、こうなってね、で、まあ、順番にこう行くわけですよ。少年はこの柱の陰でずっと隠れていた。そして一番最後に仕方なしに彼は植木鉢を抱えながら王様の前に行って言った。王様、ごめんなさい、僕失敗しちゃった、一生懸命やったんだけどうまくいかなかった、 タネは目も出さなかったの。それを聞いていた周りの少年たちはこの男の子を笑いました。その時に王様が立ち上がってこう言いました。次の王様はこの少年だ。みんなびっくりしました。家来たちも駆け寄ってきていました。王様、どうしてですか、ね、大きな花咲かせた少年の方がいいでしょ、ね、素晴らしい果物を作った、ね、少年の方がいいんじゃない、ありませんか、もうお食べを、ね、作ったこの少年の方がいいじゃないですか。そうするとこの王様はこう言いました。私は少年たちに種を一人一粒ずつプレゼントしたが、その前にその種をよく茹でてから渡した。種の中に命はないはずだ。しかしどういうわけかわからないが、花が咲きましたとか実がなりましたとかお食べがなりましたとか言ってる意味がわからない。しかしこの少年だけは正直に自分の責任を果たしてあったことを報告した。彼こそ次の王にふさわしいと言った。愛する兄弟姉妹、私たちの責任は神様に自分の失敗を正直に告白すること、そしてその失敗を神様の祝福に変えるのが神様の責任です。もう一つ、私たちが神様の御手で祝福に変えてもらう方法、それは神様を信じるっていうことです。違う言い方すると、神様の計画、約束を信じると言ってもいいでしょう。今日の御言葉、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてください。全てです、全てです。あなたのそのもうどうすることもできないだろうと思うその失敗もです。私たちは失敗して、大きな失敗をして落ち込むと、どうしてもこの失敗だけは神様でも素晴らしいことに変えることはできないと思ってしまうんですよね。アメリカでね、こんなことわざがあるんですよ。ほら、日本でね、覆水盆に帰らずって言葉ありますよね。もう最近の若いお友達はもう全然何のこっちゃわからないみたいな。ね、覆水盆に帰らずね、こぼしてしまった、この水はね、もう元に戻らないっていうね、もう失敗したらしょうがないっていう話ですけど。で、これはね、アメリカのテキサスにもね、同じことわざがある。ただし、アメリカ的なんですけど、こういうことわざです。こぼしてしまったミルクを嘆いても仕方ないっていうね、ことわざ。でもね、この続きがあるんです。これ私大好き、ね、こぼしてしまったミルクを投げても仕方がない。しかしどんなにミルクをひっくり返しても乳牛を失わなければ大丈夫っていう言葉です。私たちも様々なことを失敗しこぼしてしまいます。でもね、私たちが豊かな祝福に満ち溢れた私たちの愛する乳牛、イエスキリストを持ってさえいるならば、祝福は尽きないのです。アメン。ねえ、人は失敗します。失敗すると、そして自分には価値がないと思い、この失敗さえは、この失敗だけは、神様もどうしようもできないと思っちゃうんだよね。さて、皆さんにちょっと質問しましょう。新聞で言っていることが 100% 全て正しいと信じている方、どれぐらいいらっしゃいますかね。そうですよね。皆さん賢いと思います。ご参加ありがとうございますね。そうですよね。新聞でも間違いがあったり、時にはね、あえて、情報を隠したり嘘を言ったりする場合があるわけですよね。それじゃあね、皆さん質問します。テレビで言ってることがもう 100% 正しいって信じてる方、どれぐらいいらっしゃいますか。はい、ご参加ありがとうございますね。そうですよね。皆さん賢いと思います。テレビで言ってることでね、嘘をたくさんあるんですよね。テレビ関係の仕事されてる方、この中いらっしゃったらごめんなさいというか、その方が一番よく知ってると思いますけどもね。じゃあ皆さん、クリスチャンであるあなたに聞きます。聖書が神の言葉であり、 神の言葉ゆえに一つも間違いはないと信じている方どれぐらいいらっしゃいますか。アーメンハレルヤ。手を挙げたら下げてくださって構いません。アーメン。では2000年間一つもまだ間違いを見つけられていない真実な聖書とあなたの感覚とどちらが正しいでしょうかね。短い数十年の自分の人生経験と聖書とどちらが正しいでしょうか。皆さん、私たちはね、感覚に騙されてはいけません。感情に振り回されてはいけないんですよ。信仰を持たなきゃならないね。第一ね、私たちの感覚とかね、感情なんてね、もう頼りにならないものですからね。ちょっと考えてみましょうよ。私たち、ああまた忘れ物した、物忘れして、私の頭は鳥頭だわとか思いますよね。でもね、事実あなたの頭は人間であって鳥じゃないんですよね。忘れ物をした瞬間にトサカがバッと入るわけじゃないんですよ。ああ鳥頭と思うけど、あなたの頭は鳥じゃないんですよ。ああ私はね、負けてしまった、もう私は負け犬だってね、あなた思うかもしれないけど、事実あなたは犬じゃない、人間なんだよね。ああまた食べ過ぎて豚になった。でも事実あなたは豚じゃない。アメン。感情ではないんですよ。聖書が言う事実、それは神が全てのことを働かせて益としてくださる、これが聖書の約束です。信じますか。ねえ、神を信じなければならないのです。最後にですね、ある社長さんの話をして終わりたいと思いますけど、この社長さんは新潟の会社の社長さんだったんですが、この方はですね、まあそうだ、新潟はお米が美味しいからおせんべいを作る会社になろう、そう言ってですね、会社のお金全部はたいて、いわゆるせんべいを作る機械ね、こう作ったって言うんですよね。それでいわゆるその新潟の美味しい新米ですよね。これ今新米の季節ですよね。で新米をねザーッと入れて、ね、そして機械がこう動き出して、おにんがシャンガシャンガシャンガチャンガチャンガチャンパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリとこう見るとね、やっぱり割れるんですよ。で、あ、いろいろね、この火力の違いからとか、まあいろいろやってね、またザーッとバリバリバリバリバリバリバリ、でもやっぱり割れてるんですよね。しまった、大失敗。もうシャンをかけてこの機械を作ったのに割れてしか出てこない。もうどうしよう、大失敗で頭を抱えましたね。そして社員もみんな頭を抱えた。ところが幸いなことにね、この社長はクリスチャンだったんですよ。そして、そうだ、誰でも失敗する、でも失敗は終わりではない、神が栄光に変えてくださる、全てのことを益としてくださる、そうだ、まず自分の失敗を認めようと思って、その粉々になったせんべいのところに行って、そして祈ったそうです。神様、あなたは全てのことを益とするとおっしゃるから、そのことを教えてほしい、信じます。そう言ってね、粉々になったそのね、せんべいを手に取ってね、食べたんだって。あら、ん、ちょっと待ってよ。お、え、意外と美味しいんじゃないこれ。でね、うちに持って帰って家族に振る舞ったそうですよ。そしたら家族はね、うん、美味しい美味しい、これ意外と美味しいんじゃない、ちょっと社員にも食べさせたらいいわって言って、社長さんがですね、こうやってね、社員にね、こう持ってたんだって。ちょっと悪いけど、この失敗作なんだけど、食べてくれ、食べてもらえないかな、これ。ちょっと食べてくれ、これ食べてどう、あ、美味しい美味しい、あ、美味しい、大丈夫、あ、大丈夫、美味しい美味しい、あ、美味しそうだ、こんな顔して。どう どうどうどうどう、うんうん、美味しいよね。あ、じゃあこのまま売るか、売っちゃえ売っちゃえって。で、どうせだから商品名考えようと。ほんでこの形どっかで見たことあるな、うん、あ、これってあの柿ね、そこになってる柿、柿の種の形に似てる。あ、じゃあ柿の種って名前で売り出しちゃおうぜって言って売り出したんですよ。そうです、皆さんのよくご存知な柿の種ですよね。リーマンショックがあって軒並み会社が潰れたり業績を落としている中で、この柿の種の売り上げだけは落ちずに過去最高収益を記録したそうです。なにわ屋っていう会社です、老舗ね。まあ僕らは亀田をよく知っていますけど、亀田じゃないね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメン。この知っていますという言葉はもともとは体験していますという意味です。どんなにメッセージ素晴らしいとか神様素晴らしいと教会の日曜日に褒めたたえ喜んだとしても、日常生活でそれを体験しなければ、それは7日間のうち7分の6損してるってことです。ああ、こんなもったいないクリスチャン生活ね、ね、もったいないよね。ああ、皆さん、神様は言うんです。神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちに体験させ続けてくださっている。最後に私は皆さんに予言をして終わりたいと思います。あ、ちなみに私は予言の賜物一切ありませんね。でもね、この予言だけはできます。皆さん、あなたは今週必ず失敗します。でもね、今日の御言葉が約束している、全てのことを働かせて益としてくださることを体験するのだ。ああ、今週あなたが失敗した時に今日の御言葉を思い出すことができたらなんと幸いでしょう。その失敗を告白して神様が祝福に変えてくださると信じることができたらどれほど幸いでしょうか。来週この礼拝に戻ってきた時に、お互いにこんな失敗があった、でもこんな素晴らしいことに変えてくださった、まだわからないけど変えてくださることを信じますと共に告白することができたらなんと幸いな一週間でしょうか。一言お祈りいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様、私たちは失敗します。しかしあなたがその失敗を用いてくださるので、安心してその失敗を告白し、あなたが素晴らしくしてくださることを期待して生きていきます。そのことを体験する一週間となるように、しばらく皆さんで一緒にお祈りいたしましょう。